竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
こんにちは。
お願いします。
はい、お願いします。
ちょっと、岸田さんのリーダーシップのなさがいろんな形で出て、まあ、支持率もどんどん低下してますよね。で、一番典型的なのはもう見てうんざりするのが寺田総務大臣、ちょっとどう、ね、なすごいよね。
どうなってるんですかあれは。
もう政治資金団体の人が死亡してるってのもひどかったけど、なんか選挙の費用を自分が出してそれを別の講演会かなんかにつけて、そこの口座から落としてたとか、なんか市議会議員のポスター貼りのそれをアルバイト料みたいな感じで報酬を払ったとかさ、それ公職選挙法違反じゃん。なんかそういう、
あとなんか領収書のなんか名前が筆跡が全部同じ筆跡だったっていうのは、これってことはそのどっかにそのお金がね、何かに使ったわけだよね、領収書がある
ってことは。多分ね、だからほら広島ってほら河合案里さんの問題があったじゃないですか。なんかもう十分じゃない、これだけだったらほとんど同じレベルになっちゃってるような気がするわな。
岸田あれだよね、寺田さんも岸田派だよね。そう、確か。
だからちょっと収拾つかないね。山際大臣が辞めて、寺田さんが辞めて、まだほら同じような問題、秋葉復興大臣とか。
寺田さんまだ辞めてないからね。
まあ、辞めたとしてもね。
辞めたとしてもね、
だからドミノになるから嫌だっていうのがあるけど、このまま変な答弁繰り返して次々とね、スキャンダラスな事例が出てきたら、
あの人超エリートなんでしょ、東大
出て。そうですね、
ぶっ壊れてきてる。だってやって、この間国会でさ、あれだよね、自分の歌の宣伝した人とかもいる。
中津の清
さん、
そう、
もうなんかちょっとさ、昔で考える国会とかと違くない、
ちょっとね、収拾つかなくなってるっていう。でもう一つね、今日も本格的に話をしなきゃいけないのは、あの経済状況が非常に悪くなりつつある中で、経済対策、物価対策や経済対策がね、本当にね、この岸田さんの指導力のなさを、こう如実に示しているっていうか、あの官僚たちの我田引水、我田引水なんてちょっと難しいけど、自分の田んぼだけ水を引くみたいな、自己利益だけを追求してて野放しになってる、っていうか、指導力がないんで、もともとこの前回も言ったように、こう天下りがわーっと復活してるじゃないですか、その復活した天下りがやりたい放題になってる、これはすごい。で、まあとにかく、まあ非常に経済は僕らがずっと言ってるようにスタグフレーションが来るからねって言ってたじゃないですか、もう1年ぐらいね。で実際にそうなってきて、アメリカはもうあれじゃないですか、メタとかアマゾンとかいろんなところのリストラ、ツイッターもそうですけど、
ものすごいリストラ
です。ものすごいでしょ、それから FTX っていう暗号通貨のファンドが潰れたりとか、から中国の減速がすごいんですわ、経済が。まあ、不動産バブルが崩壊してるだけじゃなくて、そのなんて、輸出も伸びてない、みんな世界中がダメになってるから、で急にバイデン大統領と習近平、あの主席がいきなり会談して、なんか中間選挙終わった途端握手しちゃったりしてるっていうのを見ると、ちょっと相当に経済的にやばいんで早くやめたいっていうね、そういう感じが、まあ、現れてきてる。で日本はさ、機械需給が9月で2ヶ月連続マイナス、から10月の貿易赤字が 2.1兆、だから10月としては1979年以来、すごい、もう半年で11兆円だったのがさらに2兆円でしょ、こうやったら20兆超えちゃうでしょ。
ちょっと前までは貿易なんかが赤字になるなんて考えられなかった、
考えられなかった。
いつも貿易収支はずっと黒字できてたんだよね。
だってこれだけの円安だから、もっと輸出が伸びて、 その収入がね輸出が増えるはずなのに、まあ石油や穀物の値段の上昇に負けちゃってるわけでしょ。でこれもすごいなっていうのは思うんですが、政策経済対策の政策で皆さんに思い出してほしいんですけど、出てくる政策がね、官僚の天下りの業界利益はそれでいいかもしれんが、国民にとっては何の利益もない。物価上昇は、あの煽りを受けてすごいことになるし、別に賃金も上がらないし、それからそれで景気が良くなるわけでもないと。で例えば一つはね、あの皆さん見てるように60年超えて原発を動かすっていうのあるじゃないですか、なんか
この40年だったものを60年って言ってます。
再生エネルギー散々妨害してさ、新電力潰して、その挙句にそれでしょ、でおまけに石油元売りの補助金じゃないですか、あれおかしいんですよ。未曾有の利益になるんですけど、あの物価が上昇するとあの在庫の評価益が増えていくんですよ。例えば
もっと先に仕入れてたものがあると、これが
売るときには
利益になっちゃう、
値段が上がっちゃう。例えば1リットル150円ぐらいのものが、あの輸入してたのがね、で実際売るときに170円になってると、と20円まるまる儲けなわけじゃないですか。
そうですね、
あの持ってるだけでね、でそういう在庫の評価益は、あのそのままにしといて、補助金出して値上げ分だけをカバーしてますって言うんだけど、普通市場経済だったらば、あのいわゆる評価ゾーンが起きて石油が落ちてるときに、また消費者に値段を転嫁するわけでしょ、上がった時も市場競争があれば、上がりの分を全部は吐き出さないけど、一部吐き出して競争して消費者に還元しようとするわけじゃないですか、ところが公正取引委員会がもう3社の独占体制で作っちゃったわけですよ。ほらガソリンスタンドがどんどん減ってるからさ、石油元売りの寡占状態を認めちゃって、でその上政府がこの在庫の評価益を全部フリーパス、つまり普通の市場経済ならば在庫の評価損評価益はリスクじゃないですか、リスクは市場競争の中で分担していくわけですよ普通は、ところが
例えばお菓子メーカーでもね、いろんなもんで今まで仕入れた小麦粉で作ったものは市場に出るときに、その値段でまだ在庫が切れてませんからって言って、その値段で出しますと、値上げは何月以降になりますっていうのが普通、
ある程度市場競争があるからさ、その全部価格に転嫁できないじゃないですか、だから物価の上昇を抑えられるわけじゃないですか、ある意味で。だから業者にとっては苦しいけどさ、
でもガソリンは
丸々保証、
他に競争相手がいないみたいな
こと。そうだって電気もガスの補助金も、あれだよ、これから値上げするって決めてんのに補助金出すんだよ、おかしいじゃんそれ、値上げを抑えるなら分かるけど、っていうのもそうだし、で防衛費の相変わらずね2倍、法人税の増税とかいう話も出てるけど、法人税の増税してさ、今介護の保険料を2割3割に負担を上げるとかね、あるいはあの医療保険の後期高齢者の負担をね、300万円ぐらいで年収、すごいお金持ちだって言うんだけど、さあ高齢者にとっては結構金があるかもしれんけど、ちょっと300万円で苦しいわけじゃないですか、それをどんどんまた上げようとするわけでしょ、でその一方で防衛費を倍増するってどういうことなのっていうのを思うわけ、でこれも結局前も言ったけど、防衛産業に防衛省が甘く立ってるわけでしょ、でこの人たちはさ、政府の政策にコミットしてそういう政策をやったことによって、その天下った団体、業界団体や天下った企業に貢献してるわけじゃないですか、だからご褒美でまた天下りが続くわけじゃないですか、でこういう関係みたいのがもう露骨なもの、リニア新幹線もそうじゃないですか、
でその前に防衛費も、精査してどこに必要なのかをちゃんと まあね、
そう、
まあ、僕らはブラックボックスで分からんけども、どこにどういうお金がかかるのかっていうもとにならば、まだ納得しないわけじゃないけども、まあ そうですよね、そうじゃなくて、まあなんかイージス・アシュアから何から何
まで本当に役に立つかどうか分かんないよね。
そう、今日の新聞でも役に立たないようなものがたくさんあるっていうふうに書いてあったけど、それを仕入れちゃうことになる。
そうそう、
それはその何、業界団体に官僚が甘くなってるからなの
だと思いますよ。だからそれが露骨になってるっていう、最近は。もちろんアメリカのね、うん、圧力があることはあるけど、うん、それを丸々ね防衛費を倍にするっていう話をして、うん、でそこの政策をしてるやつにストップをかけるやつがいないわけですよ、うん、みんな天下りの官僚は OK になるわけじゃないですか、うん、さっきの石油元売りもそうですよ、うん、経産省がみんな天下ってるわけですよ、うん、電気関係もね、ガスなんかもそうですよね、で東京ガスなんかも天下ってるし、
まあ、さっきの話じゃないけど、どこにどういう防衛のお金をねかけるのかっていうのが見えないっていうのと、うん、で防衛費上げると今世界で第9位だったのが今度世界で第3位になるでしょ。
なるでしょ。
200何十カ国ある中で世界の軍事にかけるお金が第3位になるんでしょ。
そう、
ここを取ってみても、ちょっと そんなね、
しかもそんな国かよっていうね、軍事は憲法もあるしみたいな話なのに、う
ん、軍事はアメリカ、ドイツ、フランスがみんなね軍事はね作ってたりするし、それ以外の国も作ってるだろうけども、それにどんどんお金をつぎ込むのが、その防衛産業に甘くなった人たちがある種関わってるってこと。
いや、それを言えばね、うん、リニア新幹線も同じだし、うんうん、JR 東海、うんうん、であれ結局マイナンバーの強制もそうでしょ、うん、総務省は NTT を甘くなってるし、うん、IT 関係も甘くなってるし、
なんかみんな自分の縄張り争いなんだけど、うんうんうん、そうじゃなくて俯瞰で全体を見てる人っているの？
いないよ。だからどんどん予算を膨らまして、それで甘くなった先にどんどんどんどん予算をばらまいてるのがアベノミクスなんですよ、うん、でそれによってどんどんどんどん財政が赤字になるから円安の要因をどんどん作ってるわけじゃないですか、うんうん、それで無理くり今度は外為特別会計から外貨準備を取り崩してどんどん貯金を削ってるわけですよ。
言ってもせんない話ですけども、官僚の矜持みたいなものは
もうだって考えてください。公文書も統計も平気で改ざんして、でクズみたいってクズって言うと申し訳ないけど、ちょっと劣化したの、うん、ね、問題のある質の悪い人がどんどんトップになって、うん、それが甘くなっていくわけだから、
まあ、でもそれはもう政治の力にねちょっとこうしきれなかったみたいな面はあるけども、今のお話だと官僚自体が官僚のために天下り先を作って、自分たちの辞めた後のことだとか移籍先だとかを自分たちで守りすぎてる。
だからね、天下りで一番多いのは国交省なんだけど、うん、国土強靭化、うん、だから道路公団とかみんな天下ってるし、道路関係とか、あるいは旅行団体関係も、うん、はい、二階さんとか菅さんがもう政治的にはそう力振るってんだけど、国交省もそういう、旅行関係やなんかにどんどん甘くなってるわけ、うん、農水も GoTo イートで甘くなってるわけ、
うん、でもそうなんだ。実態がさ、ちょどの省から何人ここに甘くなってますみたいなのがちょっと見えないじゃない。
内閣官房で、うんうん、数は出してるのと、うん、だけど大きな高級幹部はネットで一個一個調べていくと分かるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
だけど、うん、それを本当の意味でやってなくて、うん、だからエネルギー転換とか、うん、あるいは自動運転と EV とか、うん、あるいはその RNA 医薬品とか、うん、いろんな意味で情報通信、うん、GAFA みたいなね、うん、ああい う情報通信とか、うん、みんなね、うん、遅れていっちゃって、で結局業界団体と結びつくときに、うん、経団連の企業がすごく古い、 うん、古い企業プラス公営企業なんですよ、うん、電力ガスとか鉄道とか、うん、重化学工業で
天下り団体がたくさんできてこう古いのを守るから新しくそういうことに参入しようとしたこととか
新しい産業生まれない新しい
エネルギーに変わっていこうとすることが逆にがんじがらみでできなくなってる。
そうだから政治家とそのいわゆる天下り官僚と、うん、それといわゆる公益事業や経団連携の古い産業、うん、これがトライアングルになってるんですよ、うん、で、うん、プーチンは化石燃料でその財源をやってたのを、うんうんうん、アベノミクスで変わってお金をじゃんじゃん出すってやり方で限界が今来てるんだと思いますけど、
ね、今度だから実質的にどの団体がどのくらい甘くなったかってやっぱり数字がちゃんと ね、
う
ん、
そうですね
見えてくると
あの具体的な事例でも今度示していく、うん
そ
うです
ね、それをお願いします、
はいはいはい、ありがとうございました。金子まさるさんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日はお見送り芸人しんいちさんの登場です。お知らせの後は交通情報です。